Spotify もろもろでございます。
はい、え、何何何？
いやいや、クイズ悪魔のささやき、
うん、めっちゃ好きやったよ。
え、クイズでしたっけ悪魔のささやきって。
いや、クイズではなかったな。でも、そういう名前やったんかな。
誰のやつですか。
年始やから。
え、アッコさん、
アッコさん、古
舘さん、古舘さんの、
うん、ああ、
なんちゃら貧乏っつって出てきて、
はいはいはいはいはい、
とりあえず共感した人が、押したら10人共感したら10万円もらえるみたいな、なんかチャレンジに成功して、で、100万円チャレンジやりますかっつってやるっつったら、うん、ちょっと難しいやつが出てきて、うん
うん、それクイズか。
クイズなんかな。
それって幸せ家族計画とは全然違う。
幸せ家族計画の前かな。で、悪魔のささやきっつってめっちゃおもろかってんな。マジで、毎週本当に辛辣な貧乏の人とか出てくるんですよ。言ったら、まあなんかちょっとこうなんか病気でとかみたいな出てくる回もあるし、マジのクズが出てくる時あるんだな。その働きたくない貧乏ですみたいな。
あとね、娘息子のさんのどっちかの名前を悪魔にしたい。
あ、悪魔ちゃんの。
悪魔ちゃんの。
そんなあった。
そうや。なんかあったよね。ね、
それで炎上というか、うん、なんか物議をすげえかも
しれない。なんか、働きたくない貧乏のやつは、うん、これって、共感、誰かにしてもらわない。スタジオの100人のお客さんに共感してもらわないといけなくて。
トラみたいな感じ。
そう。で、一人でも共感して、チャレンジクリアしたら、100万円のチャレンジに行けるから、これが確かな、クズのやつが出た時に、一人だけが、バカが押したのよ。うん、その、同情するっつって、うんはいはい。で、それで1個目のチャレンジクリアして、100万円のチャレンジやりますかってやりますっつって、それもクリアして。だからもう、大炎上会。多分今のネットがあったらもう、めちゃくちゃ炎上してると思う。うん。面白かったやん。で、その後に、幸せ家族計画があって、うん、で、その後に、何々を作るって言って、うん、三浦和義を作るとか、
あったね、
辰吉丈一郎を作る。で、そう、第二の。で、ダウンタウンを作るで、リアルキッズさんが誕生するっていう。
幸せ家族計画の後でしたっ
け？俺はね、幸せ家族計画が、あれってさ、峰竜太さんじゃなかった？
いや、古舘さんとアッコさんですよ。
あ、そうでしたっけ？じゃあ、それの後が幸せ家族計画で、それの後が何々を作るじゃない？
そうか。
多分。え、それ知らないですか？何々を作る。
あんまり記憶ないですね。
リアルキッズが誕生したのはそれなんだ。
そうですよね。
そうそうそう。確か。それも古舘さんとアッコさんやったから、ね、多分そうやと思うな。
あ、じゃあ何々を作るも、
うん、
古舘さんとアッコさん？
え、やったと思うで。
じゃあそうなんかな。
確か。うん。で、TBS やったと思う。確か、はいはいはい。懐かしい。で、まだやんのこれ、この話。う
ん、なんで柴田おんの
あ、柴田、あ、そうそうそう。ちょっと姿勢サポートシート。
はい、もうええけ。
の、件で。
もうええって。
いや、もうええってじゃなくて。
もうええって。
いや、その。
もう年また入っとんねん。
お金はどうですか。
あなた、その、
まだ言ってんの、
容疑者なので、うん、もうええってじゃないんですよ。
もうだって置いてになったやん、今日ももう、これは。
ちょっといろいろ、おはがきというかね。
ご意見がね、
ご意見が来てまして、
募りました、
ね。ラジオネーム、渡辺パチオ。先週のおまけトークで話題になった柴田さんの姿勢サポートシートの件について考えてみました。例えば東袋さんが居酒屋に入ったとします。そこで店員さんが注文してないビールを持ってきたらどうしますか、良識ある人間ならば僕は注文していませんよと伝えて受け取りませんよね。先週の東袋さんの行動は黙ったままそのビールを飲み干した上で店員が勝手に持ってきたんや、絶対に金は払わんぞ、
ね、と、
お会計時に騒ぎ立てているのと一緒です。
あ、
違う。これをクレーマーと呼ばずに何をクレーマーと呼ぶのでしょうか。正直、東袋さんの倫理観が心配です。
あ、これね、そうなると全然反論の余地がありすぎますね、う
ん、そして余談ですが、東袋さんが普段から言っている他人の私有地での、東袋さんが普段から行っている他人の私有地での立ち小便、風俗店での本番共有などに関しては倫理的にも全く問題ないと思います。
なんで
そうだね。倫理は分かってるという。
分かってたんや、こいつ。
倫理は分かってるということですね、パチオはね。
違う。いや、僕はだって一回これを外してますからね。こういらないって言ってますから。で、その上で、
その
店員の話で言ったら、いやいや、もうこれはって言って、置いていきはったやつを金払うかどうかって話になってくるから。
で、飲み干したんでしょ、うん、っていうことですよね、結局、ね。
いやいや、だってもうね、強引に置いていきはったやつですから。ってなると、やっぱ払うのおかしいんじゃないかってい
う、ね。強引やったかどうかは誰も見てない、
ね。いや、めっちゃ強引でしたよ。
それは、どうだった、は
い、柴田
は、
まあ、ちょっとこの30分だけはっていう話はしましたからね。
まあでも、これはな、まあ、どっちの意見もわかるからな。
いや、もう得て。前のその、中立を保とうとするのが知らんけど。
いわゆる酔っ払っ しっかり酔っ払っていらっしゃったということ
で、うん、違いますよ、うんうん、
そうですね、これこの人が結構真理なのかもしれないですね、うん、ラジオネームキラキラサンゴ、私は絶対にブクロさんが買うべきだと思います。理由としては柴田さんがかわいそうだから、
バカタレ
柴田さんはお金に困っていると思うので、ブクロさんが生活費を補ってあげてほしいです。しかも利用料を払うより買った方がブクロさんにとってもお得だと思います。結構心理を、
あの柴田に結構この援護射撃嬉しいですか。
15歳、
心強いな、これは。
やっぱこういうのって子供がの意見って意外に大人がさ見落としがちなさ、なんか東大元暮らし的な。15歳ですよこの子、本当に。
柴田が好きかどうかだけで物言ってますから、これは。
理由としては柴田さんがかわいそうだからですっていうね、
法廷に言えますかそれ、このかわいそう
です。しかもですよ、これ俺らも盲点だったんですけど、利用料を払うより買った方がブクロさんにとってもお得だと思います。盲点でしたね。
安いだから言ってたから、その話は。いらんのよ、まずね。欲しくないから。
まあまあ、でもちょっとマジでな、どっちやろうなこれ本当に。
ね、うん、
リスナーは、リスナーは柴田派が多い
しとんねやろ、それは。柴田派じゃないやろ。そのメールを選んでるからなるわけです
、うん、いや俺は本当双方の意見分かるから、
分かんな
本当に。マジで決めかねてるけど、うん、っていう感じですよね。
その冷静な判断ができるなら俺が、ま、間違ってないってこと分かるでしょ、う
ん、これなんで年またぎたく
ないよね。
またぐな、
確かにね。
ほんまに、うん、一週お休みしてまたぐな、お前。
これラジオネーム、サーコ福岡県、ブクロさんと柴田さんの骨盤サポーター使用料支払いに関して私なりに検討してみました。憶測も入っているので、あくまで一つの見解として読んでいただけると幸いです。柴田さんはブクロさんに骨盤サポーターを使用させ、その使用料を請求しています、うんうん、はい、これは法律的に言うと民法第601条の賃貸、賃貸、借契約、賃貸借契約が成立していると言えるかの問題になるかと思います。民法第611条によると、賃貸借契約が成立するためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。1、当事者の一方、かっこ柴田さんがあるものの、使用及び収益を相手方、かっこ袋さんにさせることを約束すること。うんうん、約することかな、うんうん、に、相手方、かっこ袋さんがこれに対してその賃料を支払うこと、及び、引き渡しを受けたものを契約が終了した時に返還することを約すること。
なるほど。
うん。まず、丸一について検討すると、はい、柴田さんはブクロさんに対し骨盤サポーターを使用させ、張り紙をした上でその使用料を請求しています。ただし条文には訳すとあり、これは言葉の意味通り約束すること。
そう、ね、
つまりブクロさんがこのことを認識している必要があります、はい、この点については次の ② の要件と一緒に検討したいと思います。そこで ② について検討すると、ブクロさんの反応を見るに、骨盤サポーターを借りていること、それに対して賃料を支払うことについて約束した認識がないことは明らかです。
そうよね、
この段階で賃貸借契約は成立してないと言えますが、これに対しては本当はブクロさんにその認識があったにもかかわらず、賃料を支払いたくないあまり認識してないふりをしているのではないかという反論が可能かと思います。はい、以下この点について検討します。まず張り紙についてです。
結論言えはよ。
この張り紙にブクロさんが気づき、その内容を理解し了承した上で、骨盤サポーターを使用してしていたと言える状況であれば、賃貸借契約成立の余地があると言えなくもあります、ありません、
はい、
そう言えるためには少なくともブクロさんが座った位置からだと誰でもその張り紙に気づくことが可能であり、内容を理解しうる状況であったと言える必要があります。
そう、ね、
しかしラジオの音声だけでは張り紙の位置関係について、うん、正確な、情報を得ることは難しいため、はい、その検討はやめておこうと思います。仮に張り紙が意味をなさなかった場合、うん、柴田さんとブクロさんの間には、うん、骨盤サポーターを貸した借りたの明確なやり取りはなかったことになります、うん、そこで明確なやり取りはなくとも、お二人ともがそう認識しうる状態にあったのかを検討する必要があるかと思います、うん、ここで渡辺さんが例としてあげた、ホテルの冷蔵庫にある飲み物を飲んだら当然にその料金を請求される、うん、この場合は売買契約の成立、
書いてあるやんなもんな、
というお話がありました。仮に ホテル内に表示してある料金表や宿泊契約書の記載に気づかなかったとしても、うん、これは有効な売買契約とされると考えられます。 それはホテルの部屋にある飲み物を飲んだら、うん、特に無料である旨の明示がない以上、うんはい、その飲み物の、料金を支払うという内容の契約が成立しています。もしくは契約書にその旨の記載があるという認識が常識として浸透しているからだと考えられます。はい、そこでこのような貸し借りが柴田さんと袋さんの間の常識として成立しうる状態だったのかを検討します。常日頃から柴田さんと袋さんの間に物の貸し借りがあり、両者が了承した上で当たり前のようにその賃料を支払っていたというような事実があれば、袋さんが今座っている骨盤サポーターが柴田さんの私物だと知った時点で、これは借りてるからその使用料を請求されるかもしれない、と認識する余地があったかもしれません、はいはいはい、しかしそのような人間関係は稀だと思われますし、ラジオの放送を聞いている限りではそのような関係性は認められないので難しいかと思います。私の見解としては、賃貸借契約は成立しておらず、柴田さんは袋さんに対し使用料を請求することはできないと考えますということです
。ほら出ましたよ、ほらお疲れ様です。
これはでもどうなん
や、ね、こんだけ読んでどうな若いよ、こんだけ読んで
どうなの、ね、
いやいやはっきりと書いてました。もうなんやったら最後3行だけでいいですよ。
こういう人もいますけど、うん、いやいやす
ね、それはもう法律的な観点でちゃんと、はい、この人の見解ですから、
ね、長すぎてちょっとね、うん、っていう感じは、
いや違いますよ、
しますけど、ね、は
い、最後の3行だけでいいんです
よ、ね、どこの誰が言ってきてんだって
何かやねんお前や、知らない、どこの誰が貸しとんねん、
長すぎて心象が悪い、
ね、そうね、心象が悪い、この文章の長さで何とかしようとしてる感は否めないかなという、
正式な裁判をした場合そうなりますよ、
信頼に足らない感じはします
ね、あるやろ、
袋側の人間がちょっと小賢しい感じはするのかな、
ちゃんと客観的に見てはりました。
袋さんファンですね、
ファンとか関係ないです、うん、こんな難しい言葉を使って、
いやいや、まあ、効率化しないと、キラキラ相互の方がね、やっぱ我々も話したこともありますし、
うん、あんなもう市場じゃ
端的、信頼できますよね、端的ではありましたね、
端的ではありました、
ただ
なんやねん、
どっちやろ、
終わるぞ終わろう、はい、また来週、
いやいや、
はい、さよなら、
絶対に決着つけないな、
さらば青春の光がただバカ騒ぎ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。